お疲れ様です。今回は売れる Kindle を作る極意1、超危険 Kindle 出版の目的を印税だけに置いちゃダメという話をします。この話はシリーズものなので、売れる Kindle を作る極意〇〇7ぐらいまであると思いますが、この前に極意0があるので、よかったらそちらも一緒に見てください。多分シャープ6だと思います。はい、では今回、超危険 Kindle 出版の目的を印税だけに置いちゃダメという話をします。はい、Kindle 出版をする目的を印税だけに置くのは危険な理由は、最初に言ってしまうと、まず印税は読めないからという点と、そもそも印税を稼ぐ以外にも Kindle 出版するメリットはたくさんあるからです。まず、印税は読めないという点からお話しします。で、印税は本当に読めないんですよ。で、僕も今まで過去に20冊ほど編集してきていますが、まあ、インフルエンサーの方もいたり、経営者の方もいたり、まあ、インフルエンサーじゃない方もいたり、いろんな Kindle を見てきましたが、本当に読めないですね。で、フォロワーが1万人ぐらいいる方でも、月の印税が1万円いかないみたいなこともありました。まあ、ちょっとテーマに言ったりもするんですけど、まあ、そういうレベルなんですね。で、僕の感覚では月1万円の印税が3ヶ月続けばかなり成功している事例だと思います。まあ、これは僕ら一般人、インフルエンサーではない、著名人じゃないという前提です。で、やっぱり中にはこう夢の印税生活のようなことを思い描いていて、こう Kindle をたくさん出して不労所得で生活していくみたいに思い描いている人もいると思いますが、まあ、残念ながらちょっとそれはかなり厳しいと思います。で、その、まあ、生活を夢見る気持ちは、まあ、正直めちゃくちゃわかります。僕もそうしたいです。だが、現実は厳しいという点をお伝えしておきます。で、正直に言うと、僕は今、Kindle 出版のサロンを、有料のサロンを作っていて、作り途中なんですが、まあ、Kindle を出したい人に対して、こういうふうに Kindle って作ったらいいですよというサロンなんですけれども、まあ、そのサロンをやる以上は、Kindle は稼げる、印税で稼げると言った方が、正直サロンには集まりやすいと思います。まあ、サロンは売れやすいと思うんですが、やっぱりそれが現実を伝えないとなと思っているので、僕は常々、Kindle は印税は結構厳しいですよというのは常々発信しています。僕のツイッターを見ていてくれている方は、多分何回か聞いたことがあると思いますね。でもとはいえ、もちろんチャンスはあります。Kindle で印税を稼ぐということを諦めると言っているわけじゃないです。全然狙っても OK です。で、Twitter でちょっと前に、フォロワーが500人以下だったかな。500人以下とかで、Kindle 1万円稼いでる人、月1万円以上稼いでる人は連絡くださいみたいな感じで言ったら、数名いらっしゃいましたね。フォロワー200人とかでも、月1万円、2万円、まあ、年間すると12万円とか、まあ、20万円とか稼いでる人はいますので、まあ、普通に結構いいじゃないですか。まあ、フォロワーが少ない中で Kindle を出して、例えば1年間で3冊出して、年間それぞれ月1万円ずついけば、年間で数十万円、まあ、30万とか40万稼ぐことも不可能ではないです。ハードルは高いですが、それはまあ狙えなくもないので、まあ、そのあたりで言うと、Kindle 出版は印税、まあ、夢があると言ったら夢がありますよね。まあ、ブログで月数十万稼ぐのは、めちゃくちゃハードル高いので、それに比べれば、いけるかなとは思いますね。はい。ちょっとブログとの違いも次回話そうかな。はい。話します。で、あとはですね、このサロンにも参加していただいているライターのゆらりさん、僕のライターのチームにも入っていただいているんですが、ゆらりさんは多分 Kindle 出版したの1000人とか2000人ぐらいもうフォロワーがいた状態だったと思うのですが、印税月1万から4万ぐらいをコンスタントに上げているんですよ。で、これは地味にすごい、結構てかかなりすごいことで、例えば月3万円だとしたら一冊で年間30万円以上稼いでいるということですよね。まあ、もちろん今後どうなってくるか分かりませんが、少なくとも数ヶ月間は1万から4万円近く稼いでいます。で、ゆらりさんの Kindle 出版は儲かる、一冊で月3万円の副収入を作る方法というノートが分かりやすいので、ちょっと貼っておきます。よかったら読んでおいてください。なので、ここまでをまとめると、印税は狙ってももちろんいいです。 で、1冊月1万円以上稼いでくれることはありますが、本当に読めないです、印税は。なので印税だけを目的にすると、出した後にその意外と稼げないというギャップが生まれるので、これは危険ですね。じゃあどうするかというと、印税以外にも目的を置きましょうと。というか印税以外にもメリットがあります。そこを忘れちゃいけません。で、その一つが、合計で3つあるんですが、その一つが発信の軸になるということですね。で、まあ、言わずもがな、今は個人で影響力を持てる時代であって、影響力は大きな武器ですよね。僕もまだまだ大したことありませんが、ツイッターをフォローしてくれる方は1年間で3000人ぐらい増えて、今、現時点で4300人ぐらいフォローいただいてます。で、その理由の一つは、僕の発信活動の軸がしっかりしていたからという点は挙げられると思います。で、僕自身はクライアントワーク、まあ、ライターとか編集者の文脈で、クライアントワーク以外に発信活動でもマネタイズしたいと思っています。まあ、ツイッターとかのフォロワーを集めて、僕自身の何かコンテンツを販売するとか、そういう意味ですね。で、同じように考えている人は多いと思います。まあ、一応言っておくと、僕はそんな、なんていうかな、コンテンツ販売だけで、ずっと稼ぎ続けるのは難しいと思っているので、きちんとクライアントワーク、実業をして、その実業をコンテンツにする、まあ、きちんと実績を出してそれをコンテンツにするという循環 を作りたいので、そんなにバンバンバンバンコンテンツ を出してマネタイズするというよりは、まあ1個の、まあ、ライティングで稼ぐ、編集で稼ぐ、コンテンツで稼ぐっていう1個の軸ですねになってますと。で、まあ、発信活動でマネタイズしたいなと思っている人は多分多いと思うんですね。で、そのためにはやっぱり自分の発信のファンになってもらうことがマストじゃないですか。まあ僕の発信がいいなと思ってくれるから僕のコンテンツを買ってくれるわけですよ。じゃあ発信活動のファンになってもらうためにはどうすればいいかというと、自分が何者であるかを分かりやすくする必要がありますよね。このあたりはもう数多くのインフルエンサーが言ってるので、僕が話すまでもないかなと思っています。で、僕自身は基本的に、まあ、最近はちょっと Kindle 編集に振り切ってるんですが、まあ、ちょっと前までは初心者のウェブライターの方に向けて、なるほどと思ってもらうことを発信していました。なので分かりやすいですよね。初心者ライターの方が僕のツイートを見たら、あ、この人のツイートは有益そうだな、フォローしようって思ってくれるわけですよ。で、これは僕 の無料教材のライティングビギンとかメールマガとかも、まあ、基本的には統一をしています。少なくともライター以外、ライターじゃなくてもこう文章で稼ぐという意味では、まあ、Kindle 編集も同じじゃないですか。なので文章で稼ぐという文脈では全てを統一しています。一方で例えばなんですけど、まあ、よくこういうのがあると思うんですよ。プロフィールとして、今会社を辞めようと勉強中ですと。で、私はロックと映画が好きです。で、猫も好きなので休日は家でゴロゴロしています。20代で埼玉県在住です。今ライターに興味があって勉強していますみたいな。これはあの架空の人物です。適当に今考えました。でもこういうプロフィールって意外と多いと思うんですよね。つまり軸がしっかりしてなくて、この人は 何の人なんだと、この人をフォローして自分に何のメリットがあるんだのかわからないというプロフィールにしてしまうと、なかなかフォローはされないですよね。で、Kindle を出版することでそこに串をガッと刺すイメージですね。例えば、副業ウェブライターが月5万円稼ぐためのロードマップという本を出したとすると、プロフィールは副業ライターとして活動中です。副業で月5万円達成しました。そのためのノウハウをつぶやきます。でもっと言うと、先日 Kindle を出版した Kindle 作家です。Amazon ランキング1位になりました。カテゴリーランキング1位になりました。みたいな感じのプロフィールに整えられますよね。で、もちろん発信内容も Kindle と合わせます。そうすれば、プロフィールも発信内容も、副業ウェブライターで稼ぐノウハウを発信している人で統一されるので、あなたは何者かが分かりやすい。ので、もちろん Kindle から入って Twitter を知った人も、Twitter から入って Kindle を知った人も、統一されているので、フォローされやすいし、Kindle も、買ってくれやすいですよね。全然プロフィールを整えておらず、極端な例で言うと、会社員で自分の語りばっかりしていたアカウントで、いきなりライターで月5万円稼ぐためのロードマップっていう本を出しても説得力がないですよね。そもそもそういうフォロワーが集まっていないですし。 なのできちんとプロフィールを統一する。そのためには、Kindle 出版をして軸を決めると。その軸に沿って全ての SNS とか全てを統一すると。そうすると、Kindle も売れやすいしフォローもされやすいという動線が作れます。でもっと言うと、固定ツイートで Kindle を宣伝しておけば、まあ例えば99円の最低価格にしておけば、興味のある人はサクッと買ってくれると思います。でももう少しマネタイズしたいんであれば300円にするとか、まあ、Kindle は印税 70% なので、まあ、300円でも210円が入ってくると。それが10冊売れば2100円になるという感じですね。でもちろんそれがいい本であればリツイートしてくれて、どんどん親和性の高いフォロワーが増えていくみたいな循環を作れますということですね。で今のが、Kindle を作ることで発信の軸が定まるという一つ目のメリット、印税以外の一つ目のメリットですね。他にも二つ目のメリットとしては、権威性が高まる、認知が拡大するという点も挙げられます。で権威性が高まるというのは Amazon のカテゴリーランキング1位とか、そういうことですね。で、Kindle を出版した人は分かると思いますが、カテゴリーランキング1位は結構簡単に取れます。これはおそらく Amazon の狙いだと思いますね。カテゴリーってもう本当に何百種類もあるんですよ。で、Amazon がそこまでカテゴリーを用意している理由は、カテゴリーランキング1位というのを取らせるためだと思います。つまり、そうしておけば、カテゴリーランキング1位取りましたっていうふうに言えるじゃないですか。そしたら、私も言いたい、僕も言いたいとなって、Kindle 出版する人が増えるわけですよ。そうすると Amazon 的には嬉しいですよね。まあ、手数料が取れるので。ということなんですよ。なので、まあ、まず何が言いたいかというと、カテゴリーランキング1は結構取りやすいです。で、それだけで権威性はある程度高まります。結構、このサロンに入っていただいている方は麻痺してると思うんですけど、普通の人は、Kindle で一般の人が簡単に、僕ら一般人が簡単に Kindle 出版できるということすら知らないです。で、カテゴリーランキング1位なんて、もうものすごいことになりますよね。知らない方にとってみたら。で、Kindle 作家も一緒ですね。Kindle 作家というだけで驚かれると思います。それは、Kindle が、繰り返しますが、Kindle で簡単に出版できるという事実が、まだあんまり浸透していないからですね。ただ、これ煽るわけではないんですけれども、こういう事実はちょっとずつ、まあ、さすがに1年、2年では浸透しないと思いますが、まあ、数年かけてどんどん浸透してくるので、やっぱりこの権威性とか認知拡大とかを狙うのであれば、早く出版した方が、まあ、特に権威性ですね。早く出版した方がそのメリットは享受できます。で、認知を拡大するという意味でも、Kindle は無料キャンペーンを実施できるので、拡散されやすいですと。で、ただそれにはですね、やっぱりある程度 SNS は育てておく必要はありますね。例えばフォロワーが10人しかいないとなると、なかなか拡散されません。で、フォロワー何人がいいかはちょっと、まあ、一概には言えないんですが、まあ、1000人とかいたら、ベストですよね。まあ、数百人ぐらいでも、ある程度こうエンゲージメントが高い、きちんとあなたは何者かを明示して発信していれば、まあ、いいねとかもそこそこつくと思うんですよ。例えばデザイナーとして発信していたら、デザイナーの本はフォロワーが数百人だとしても拡散してくれる人はいるはずですね。で、言い換えると拡散してくれるだけの関係性を保たなければいけないので、SNS はきちんと育てておく必要がありますということです。このあたりもちょっと極意に入れときましょうかね。はい。ということですね。はい。これが、印税以外のメリットの2つ目、権威性が高まる、認知が拡大するの話でした。はい。で、もう1つのメリットは、Kindle 編集もできる。まあ、出版代行も仕事にできるということですね。で、ブログの方には、Twitter の、Twitter 載せておきましたが、杉兄さんという方がいらっしゃって、この方は Kindle を何冊か出していますと。2冊か3冊。もうちょっと出したかな。数冊出している方ですと。で、ライターさんではないんですけれども、Kindle 出版をした経験を生かして、今チームを作って Kindle 出版の代行制作業を始めています。こういうこともできるということですね。なかなか全員ができるとは、もちろん言えませんが、まあ、Kindle を出版することで、Kindle の編集とか出版代行を仕事にできるということですね。で、僕自身もこれは似たような仕事を、まあ、Kindle 編集、出版代行をしているので、結構僕は未来を感じてますね。まあ、僕がこれに注力していることを見れば、未来を感じていることはわかると思います。 で、事実僕は今6件の Kindle 編集を同時に進めてるんですよ。名前を挙げていい方で言うと、まあ、ゆりえもんさん、沖啓太さん、池早さん、あとは美穂寺さんという女性起業家の方と、直人さんという、子育てのインフルエンサーの方ですね。で、もう一個はちょっと言えない案件、6件同時に進めていますと。で、やっぱり今後 Kindle を出したいという人は増えてくると思います。やっぱり手軽に出せますし、さっき言ったように権威性とか認知をつけやすいですし、結構フローになっている情報、まあ、Twitter とか、まあ、YouTube とかブログも結構フローの情報、流れていく情報になりつつあるので、それをやっぱり1個にまとめるというのは、コンテンツ発信者としてはしておきたいはずなんですよ。もったいないので。それは本という形にできればベストですよね。でも紙の本はなかなか出せないので、Kindle にするということです。だから結構 Kindle 編集という仕事を巻き取るというのは割と未来があると思っているので、 Kindle 出版をすることで、まあ、簡単ではないです。ないですが、これもできるというのはメリットの一個だと思います。はい。では最後に注意点が2つ。1つは、クオリティが高いことは大前提です。印税を狙うにしろ、権威性認知を狙うにしろ、Kindle 編集を仕事にするにしろ、クオリティが高いことは絶対条件ですね。クオリティが低いと、そもそも本を読んだ人が発信のファンにならないどころか、もうこの人ダメだなと、ディスブランディングにすらなりかねないので、これは要注意ですね。で、まあ、がっつり文章術は学ぶ必要はないと思いますが、多少なりとも文章を勉強しておいた方が良いです。全く何も勉強せずに始めると、文章は結構支離滅裂になっちゃうので、勉強しましょうと。で、手前味噌ですが、僕のライティングビギンという教材があるので、それを見てください。全編無料なので、文章術のパートだけ、パート2かとかかな、多分文章術のパートがあるので、そこだけでもいいので見ていただければ、と思います。それを見ながら文章を書くということですね。あともう一個の注意点は、複数の本を出してもいいんですけれども、まあ、クオリティが下がらないようにしましょうという点と、テーマを統一した方がいいですね。というのも、テーマがブレると発信内容と紐づかないので、発信のファンになってもらいにくいんですよ。例えば僕だったら、ウェブライティングについてとか、ウェブライターとして稼ぐロードマップとか、Kindle 出版とか、セールスライティングとか、そのあたりの Kindle を出すと、ライティングという文脈で統一されてますよね。つまり、その Kindle を読んで僕の Twitter を見る、あるいは僕の Twitter を見てその Kindle を見ても違和感はないと思うんですよ。僕はその文章を書くという点で統一しているので。そうなるとファンになってくれやすいです。ただ、言い換えると、僕がサロン運営とかマーケティングとかも、まあ、書けなくはないと思うんですよ。ものすごく薄くなっちゃいますが。そうなると、まあ、実績がないのでそもそも薄くなってディスブランディングになりますという点と、そもそも発信内容と別の文脈なので、僕のツイッターを見ている人は、この人別にマーケティング詳しくなくない？っていう感じ、あとサロン運営も別に知見ないよねっていう感じで買ってくれないと思うんですよね。で、一方、Kindle から僕を知った人も、あれ、全然この人なんかサロン運営の話してるけど、ライターのことしか言ってないじゃん、 SNS で、とか。そもそもサロン運営の話も薄かったしなぁと思ってフォローしてくれないですし、この人ダメだなって認定されちゃうと。なので、注意点をまとめると、クオリティは絶対高めましょう。文章術も学びましょう。ある程度は。で、複数の本を出してもいいですが、なるべくテーマを統一しましょう。という点に気をつけましょう。で、テーマを統一しきれない場合もあるんですが、まあ、なるべくですね、例えば10冊出すんであれば、まあ、半分以上は、例えばライティング関係で、あとはじゃあ音声配信をやってのテーマをで書いてみようとか、まあ、コミュニケーションについて書いてみようとか、フリーランス全般に向けて書いてみようとかは OK だと思います。ただ、軸としてライティングであれば、半数以上はライティングに統一する方がいいと思います。はい。で、まとめです。こんな感じで、印税以外にも発信の軸における点、権威性認知が拡大できる点、Kindle 編集という仕事もできる点、これが Kindle 出版のメリットです。なので、印税以外にもそこをきちんと狙っていきましょう。そのためには、発信内容の統一とか、そもそもクオリティの高い Kindle を出しましょうということが重要なので、その点はきちんと意識しておきましょうという話でした。はい、今回は以上です。お疲れ様でした。